シネマクティフ東京支部の音声配信です。まずは自己紹介から。
まるゆです。
ロンペです。今回はゲストに来てもらっております。お願いします。
シネマクティフ2代目イラスト担当のケンスです。お願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、このメンバーでもやりたいのは、映画祭振り返りということですね。で、今回は、その中でも東京フィルメックスについて、ケンス君とマレーさんに一作ずつ作品を挙げて感想を話してもらおうかと思います。なるべく感想はネタバレなしでいきますので、作品を見ていなくても聞けると思いますので、ぜひ聞いてみてください。では、これを今回はケンス君からお願いします。
はい。僕は東京フィルメックスでは、コンペティション部門で2作、特別招待部門で2作の計4作品を鑑賞しました。
うん、
で、まあ、東京国際映画祭と合わせてなんですけど、まあ、例えばワールドプレミアな作品であったりとか、
うん、
まあ、今まで見たことない地域の映画であったりとか、
うん、
まあ、こう毎年参加する中で映画祭に期待する要素みたいなのが年々こう見えるようになってきたんですけど、
うん、
と今年はあのディフと合わせてもう例年より見れる本数が少ないっていうのが、あの個人的にですね、僕が、うん、あの例年よりも見れる本数が少なくなってしまうことが分かっていたので、
うん、
あのよりこう絞ってというか、その中でも、台湾映画と、スペイン語圏の映画の2つをこう優先的にチェックしました。
なるほど。
で、今回のフィルメックスの、で紹介させてもらう作品なんですけど、
うん、
印象的だった作品として話すのが、台湾映画の幕府という作品です。
はい。
おととしの東京国際映画祭で上映された一つの太陽っていう作品のチョン・モンホン監督の新作ということもあって、僕の中では結構期待値、あの作品自体の期待値も高い映画でした。とコロナ禍をきっかけにこうアイデンティティが揺らいでしまうシングルマザーの母子の物語なんですけど、あの僕たちもつい最近経験したこうコロナによって人間関係とか社会的接続みたいな、こう今まで自明だった社会的基盤みたいなのを失って孤立してしまう感覚というか、まあ、その不安みたいなものがこうリアルに描かれててとても良かったです。
うん、
こう何者でもなくなってしまう感覚みたいなものがすごく、うん、あの自分の実感とも重なるところが多くて、
うん、
あのすごく今の映画だなっていう感覚でしたね。
うん、
でこう娘の目線から精神的におかしくなってしまう母親と同じ家に住むっていう関係性がこうホラースリラーみたいに描かれる序盤からすごくグッと引き込まれる語り口になってるんですけど、
うん、
まあそうやって登場人物の抱える不安な感覚がこう丁寧に積み重ねられてるからこそ、なんかその観客にもそれがしっかりインストールされているからこそ、なんか引き立つ中盤以降の展開みたいなところも見事だなと思いました。
うん、
でこう全体の構成もまあさることながら、場面単位でもこう一つ一つに観客の視点を問い直すようなミスリードがあって、
うん、
こう具体的にどんなシーンみたいなことはちょっと言わないんですけど、まあ僕はこう弱さとか限界を抱える個人同士がどうやってこう持続的な社会を作り上げていけるのかみたいなのを問いかけられているような内容だなっていうふうに思いながら見てましたね。
うん、
でこう一つの太陽に続いて今作でもこう光と影っていうモチーフが印象的に使われてるんですけど、まあ、他にも例えばこう隔離されて家から出られないっていうコロナ禍ならではの状況とかもドラマにしっかり生きているし、
うん、
まあ、意味のある描かれ方になっているし、他にもいろんな設定にこう映画的な象徴性みたいなのを加える手つきがとても丁寧で、演出のレベルの高さもすごく印象的な作品でした。
うん、
でチョン・モンホン監督は今のところ映画祭とか特集上映以外で一般公開されている作品がおそらくなくて、
うん
うん、こうなんかこの映画もそのすごく 広く共感できるというか、誰が見てもいい映画って感じるタイプの作品だと思うし、まあ、ぜひ一般公開されてほしいなっていうふうな気持ちですね、
うん、
はい、以上です。
はい、ありがとうございます。そう、これ丸江さんも 見てますよね、これってね。
うん、見ました、うん、
僕も見て、多分3人とも見てるっていう作品なんで、うん、まあペンスに言われた通りってところは結構あって、まあちょっと、ケンス君、まあ言わなかったところで言っちゃうと、まあ住んでるマンションの、外壁なのかな？改修工事のためのビニール養生っていうのが、はい、とても気のめいる設定が組まれてるんですけど、まさに僕、今年これを自分のマンションで経験してね、コロナ禍でビニール養生、本当に辛いっていう。経験したんで、あれはね、すごい、自分の経験として、これ辛いなって思いながら映画を見てましたって感じ。
ロンペさん同じ回見てたんだけど、うん、すごい実感のこもった感想だなと思って聞いてました。
うん、いや、いいとこ持ってくるなって思いましたね。
うん、そうそう。でもなんか今だからこそね、より、うん、ああ、なんかこういう感じだったなみたいなのとか、すごく思い出すところが大きいですよね。
いや、本来ね、会社勤めしてれば、そんなビニール養生って、もしかしたら気にならないのかもしれないけど、今、その、在宅で仕事してて、一日中、家に行くと、あれが本当に辛いっていうのが、感じるのを、いち早く映画の中に持ってきてるのが、本当にうまいなっていう感じがしましたね。
なんか、あと、今、ケンス君が話してくれた範囲だと、まあ、ちょっとその、重いじゃないですか。テーマ自体は重いし、そのホラースリラーみたいなワードが出てきたんですけど、やっぱりその前作の一つの太陽の時の脚本家の方と今回も組んで脚本を書かれてるんですね。で、その脚本家の方が単体で映画を撮った作品もあって、それもすごくそのコメディ感があるんですよ。やっぱりその人と組むとなのか、まあ、このチョン・モンハン監督もそういう資質があるのか、ちょっと私も過去作全部を当たってるわけではないので、あ、チョン・モンホン監督ね、わからないんだけど、で今回もその暗い中の光が見えるのかみたいな設定の中で、やっぱり素晴らしいコメディカットがあるじゃないですか。
ちゃんと笑いは起きますからね。
で、私そこだけ切り取ると、ここって笑うところでしょっていうところで、私泣いちゃったところがあるんですよ。人によっては多分笑うと思うんですね、そこは。でも私にとってはそこは本当にグッとくるところで、なんかそういうところがね、この監督の作品はすごくいいなって私が思うところで、やっぱりそれは一つの太陽に出ていたところが絵としては違うんですけど、やっぱりこの監督の作品だなっていう印がすごく刻まれてるので、本当に一般公開、過去作も含めてしてもらいたいなっていうのがすごく思います。だから放射汚染とかね、巨匠の方の特集上映っていうのは毎年のようにあるじゃないですか。だからそこに今まさにその、なんだろうな、こう期待されできるみたいな監督もプラスして紹介してほしいなっていうのは毎回思うんですよね。放射線の旧作ももちろん見たいんですけど、っていうのがいつも思います。
そう、なんか去年にケーズシネマでやってた台湾映画の特集で、多分3作目かな、旧作が1本上映があって、でそれ見たかったんですけど、満席になってて見れなくて、僕だから結構や、需要があるのかなっていうか、人気があるのかなっていうのも感じるし、一つの太陽に関しては今も見れるのかわからないけど、僕はネットフリックスで見たので、こう気になった方は一つの太陽からチェックしてもいいのかなっていうふうに思いますね。
そうですね。で、まあ、一つの太陽は多分今もネットフリックスで見れるんですけど、僕のやってる配信の方で今月ラロッカさんと 話すやつが配信されるはずなんで、
あ、
そっちも聞いていただければって感じですね。はい。で、多分配信の方だと、過去作も、配信の動きが結構今あるので、多分、そこら辺で日本内、日本国内の評価も高まって、ね、劇場公開とかにつながればいいなという感じ
で、
うん。
ね、そうですね。
まあ、ね、監督の名前とかはだんだん知られてると思うので、
うん、
もちろんね、中華圏の映画好きな人はもちろん、バリバリ知ってる名前だとは思うんですけど、うんうん、もっと広く知られてほしいなっていう感じはします。ということですね、うん。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、次はマリネさん、お願いします。
あ、はい。私は今回、コンペ作の、小石という作品をちょっとご紹介しようかなと思っています。
はい。
で、その前に、今年は、東京フィルメックスと、まあ、東京国際映画祭が同じエリアで開催ということで、今年そんなに見れないかなと思ってたんですけれども、やっぱりエリアを一緒にしてくれたことで、去年以上に、まあ、本数的にも見れたんじゃないかなと思っています。うん、で、その内訳的にも、フィルメックスの本数が結構多くなったんですね、今年は。で、去年あんまりコンペティションが見れてなかったんですよ。多分優子の天秤ぐらいだったのかな。フィルメックスのコンペで見たのがっていうのがあったので、フィルメックスのコンペ作品をできるだけ見ようっていうのだけは意識してスケジュールを組んだんですね。で、その中で、10作品あるんですけれども、一応8作品見れました。
うん、
でその中で私が一番、好きなのが小石ということで、今回お話をしたいのと、あと、オンライン配信の対象作品にもなってますので、ぜひね、一般公開で本当はスクリーンで見ていただきたいんですけれども、ちょっとそこはね、誰もわからないので、今のところ、まあ、できれば、これを聞いて見ていただける作品の方がいいかなと思って、他にも素晴らしい作品あるんですけれども、今回は、小石を、話したいと思います。この作品は、インド映画になりまして、このフィルメックスの今回の作品の中では唯一一本だけなんですね、インドが絡んでいる作品が。ということで、そういう意味でもちょっと注目していたんですね。で、これ尺を見ると74分っていうすごいコンパクトな作品なんですよ。で、さらにこうあらすじを見ると、まあ、納得の感じなんですけれども、ちょっとそのガイドに書いてあるのを見ると、まあ、気が短く暴力的な父親とその寡黙な息子、バスに乗り損ねた2人は灼熱の中、広大な荒野を家に向かって歩き始めるが、てんてんてんっていう、まあ、あらすじなんですね。で、まさにこの通りのあらすじなんですけれども、このあらすじ3行ぐらいのあらすじなんですけど、このバスに乗り損ねたっていうのが私が思っていた乗り損ね方と違ったんですよ。これ、うん、配信になってるのでお二人どちらか見られたりとかしてます？
いや見てないですね。
あ、まだ見てないですね。
あ、見てないんですね。まあ、ちょっとそのね、乗り損ねたっていうところがちょっとお面白いというか、まあ、普通のエピソードでもあるんでしょうけど、まあ、私としては思っていた乗り損ね方ではなかったんですよ。で、このね、映画の始まりがね、足音なんですよ。セリフではなくて、足音がそのセリフの代わりに語るっていう語り口なんですね。で、それがセリフがなくてもこの人がどういう心境なのかっていうのが分かるような足音と、まあ、撮り方になっていて、もう怒りでいっぱいっていう歩き方なんですね。
うん、
で、それがここに今あらすじで言った暴力的な父親が歩いてるっていう始まりなんですよ。もうね、怒りを通り越してね、憤怒っていう感じですね。もう激怒じゃないですね、憤怒。私の中には怒りっていうよりは憤怒っていう2文字が浮かぶような、そういうキャラクターの父親と、もうまさに寡黙な男の子っていう組み合わせなんですよ。で、その2人が、まあ、はっきり言って出て行ったお母さんを連れ戻しに行くっていうことなんですね。
うん、
で、 本当にね、行って帰ってくるってどこかで聞いたことがあるようなあの話だと思うんですけれども、本当にそういうお話で、お母さんの実家に、まあ、そのバスに乗って行くんですけれども、まあ、あることがあって帰りは乗り損ねるので歩いて帰るっていう形になる、その本当に行って帰るだけの、映画なんですよ。で、まあ、74分っていう尺で、まあ、出てくるそのキャラクターも、まあ、そんなに多くないんですね。基本的にはその親子と、行った先の実家の、家族と、まあ、その道中で出会うというか見かける、まあ、ある家族がいるんですけれども、まあ、それと、まあ、あともうスパイス、もう一スパイスあって、まあ、ある一組のカップルが出てくるっていう、そういうシンプルなお話なんですが、すごくね、あの語るものが多いんですね。やっぱりその小さい世界なんだけど、すごくその少ないキャラクターしか登場しないんだけど、すごくそれが効果的な配置になっていて、すごい多面的な描かれ方をしてるんですよ。で、まあセリフにはしなくても絵であの語ることがすごく多いんですね。まずこのその荒野を歩くっていう2人を追ってるんですけど、まあ、その撮り方であったりとか、その景色、まさにそのタミル地方みたいなんですけど、そこのその大地のなんていうんですかね、説得力というか、この今なぜ父親がこういうキャラクターで、それを取り巻く人たちがそういう環境なのかっていうのが、やっぱりこの環境だからこそそうだよねっていう、もう本当に映ってる景色も込みでこの作品みたいな形になっているのも本当に見応えのある作品なので、まあ、そういう意味でもぜひね、スクリーンで本当は見てもらいたいんですけれども、そういう、うん、あの小さな作品でそんなにセリフはないんだけど、ものすごく雄弁に語る映画だなっていうのがすごい見終わった後の印象です。でこれあのウィキペディアで調べたのでどこまであの本当かわからないんですけれども、次回のかな、アカデミー賞の、インド代表として出品って書いてあったので、もしかしたら一般公開になる可能性はあるのかなと思ってみたりしてますので、まあ、ちょっと期待はしてるんですね。あと、まあ、ロッテルダム、映画祭の、最高賞のなんかタイガーアワードも受賞しているということなので、もしかしたらあの日本でも一般公開されるかなっていうふうには思ったりもしています。うん、で、Q&A がね、今まあ、無料で登録をすれば見れるんですけれども、そこで、まあ、監督というかプロデューサーの方かなが質問に答えていたんですけれども、そのキャストについてやっぱり見た方から質問が多くて、そのキャストはまあ俳優なのか、まあ、こういう題材だとよくある質問が、キャストは素人の人なのか俳優なのかって質問ってよくあるじゃないですか、東京国際映画祭でもフィルム X でも。で、まあ、今回はお父さん以外はみんな初めてっていうことなんですけれども、すごいね、見事なんですよ。でそれがなぜその素人がやってるとか俳優がやってるとか、私は見てる間一切そんなことは考える隙間もなくて、もうちゃんと作品として見ていたし、見終わった後もそういうさっき言ったような感想の本当に見応えがある作品だったんですね。でそれがなぜ、素人の人が大半なのにこんなに映画としてちゃんと成立しているかっていう と、監督自体がここで生活をされてた方みたいなんですよ。こういう環境で生活をしてきていた人 でその地元の人を使ってるんですけれども、やっぱりそのリアルライフをその等身大でやってもらっているっていうところが、やっぱりこの作品自体のその主体になっている、そういう取り巻くものっていうのを描くのに、やっぱり偽物じゃなくて本物の人がやっているっていうところが、逆にその演技をしている人じゃない方が私はいいと思うんですね。結構ね、インパクトがあるその家族が出てくるんですよ。それね、エンドロールでその家族たちについてる名前があるんですけど、それを見て、まあ、ギョッとするっていうか、映像で見た時ももちろんちょっとギョッとするんですけれども、そのエンドロールに出てきたその 英語字幕を見てもやっぱりこうやってつけるよねっていうちょっとねギョッとする感じなんですけれども、多分それもリアルでそういう生活をしている人たちっていうことなんだろうなっていう、なんでしょう、デフォルトとかそういうことではなくってそういう生活をしている人たちっていうのも描かれてるし、その今回の主役の親子以外にその息子の学校の先生が出てくるんですよ。女の先生なんですけれども、その先生は今回のそのお父さんがその、まあ、あまりにも暴力的なので、まあ、お母さんが念を上げて妹を連れて帰ってるっていう設定なんですけれども、それってやっぱり昔ながらの多分結婚のあり方の人たちなんですよ。だけど息子の学校の先生はそもそも女の人にちゃんと職業があって、しかも女の人がスクーターを運転して旦那さんになるであろう人を後ろに乗っけてるっていうすごい対照的なカップルが登場してくるんですね。だからそういったすごいミニマムなコンパクトなキャストの中にいろんなものがあるっていうのは、そういったことをまあうまい感じでこう組み込んであるので、もちろんユーモラスなところもあるし、本当にこのお父さんひどいなって、親族ひどいなって思ったり、いろいろ本当にあの映画としてもすごくエンタメとはちょっと違う楽しみ方ですけれども、すごくあの楽しめて74分ですごくあのいい時間を過ごせる作品でした。
はい、ありがとうございます。これちょっと僕見てないんで詳細まで分かんないですけど、タイトルの意味っていうのは分かるんですか？
見ただけでは分からないです。
あ、そうなんですね。
あの、それ自体は出てくるんですよ。本当にラストのダストに出てくるんですね、小石が。その物理的に小石がちゃんと出てくるんですけど、日本人の私たちでは、あの、それが何を意味するのかっていうのは分からないんですよ。で、やっぱり Q&A でそれを質問して、あの監督が答えてくれてますので、オンラインで見ていただいた方は、鑑賞後にセットでそれも見ていただくと、ああそういうことなのかっていう、結構あのカルチャーショックというか、で私たちやっぱり想像が及ばないですね。
そうなんだ。へえ、まあ、それもなんか国際映画祭っぽい、
あ、いいですね。そう本当に映画祭でこういう作品に出会えるのがすごいいいよねっていう感じですね。
なるほど。なあ、まあ、前田さん言われたように、オンライン、フィルメックスオンラインの方で、11月23日までですかね、見れると思いますので、あの、これ聞いて気になるって方は、ちょっとチェックしていただければという感じですね。うん、はい。というわけで、今回は、東京フィルメックス振り返りということで、ケンス君が幕府、丸江さんが小石、の感想を話してくれました、シネマクティブ東京支部の音声配信、また次回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。